高山俊吉気分青信号。こんにちは。このところ交通問題の話をしております。悲惨な事故といいますか、大変な重大な事故の報道が相次いでいるということがあり、皆さんの関心も車の事故に随分寄せられているという気がします。長野県軽井沢町でスキーツアーバスが崖から落ちたという事故が起きたのは1月の中旬でした。それから今日でもう2ヶ月以上が経ちます。国土交通省はこのバスの運行会社に対して貸切バスの事業許可を取り消す行政処分を出すというようなことも起こりましたし、また事故後の監査が行われてたくさんの法令違反が見つかったということなども報道されました。しかしこういうその事故の関係、事故についての責任関係というのはなかなか究明が難しいものです。バス会社に事業活動上のミス、欠陥があっただろうということは推測することは容易ですが、さてどうしてこの事故が起きたのかということの分析がまずもって行われないといけないという問題があります。事故が起きたのは夜中だった。で、多くの乗員、若い方が多かったようですが休んでいた、寝ていた。で、バスはその曲がりくねった道路の下り坂を時速90キロ台で走っていた可能性があるということが様々な分析から出てきています。道路から外れて崖を落ちるわけですが、崖の下に落ちて、立ち木に引っかかる形で車体が大きく上部から破損するという状態になって、2人の方が亡くなる、多くの方が怪我をすると、こういう大事件にもなったわけですけれども、その下り坂でくねくね曲がる道路を90キロ台という高い速度で走ったというのはなぜなんだろう。フットブレーキを調べてみても特に故障がないというようなことが言われていて、事故状況と事故がなぜ起きたのかということの解明がいまだにまだはっきりしない、解明が進んでいないんですね。全ての事故は事故状況の全面的な解明からまず始まり、そして責任へと、責任の議論へと進んでいきます。そういうその最初の部分で未だに状況がよくわからないということ で警察などはこの転落したバスと同じ型のバスを使って再現実験をするというようなことも取り組んでいるようです。再現実験といっても実際に、崖から落とすわけにはいきませんから、近似した条件の似通った状態を作り出して、そこから推測をするという、そういうことになるような、そういう実験ですけれども、さてなぜ事故が起きたのかというところは未だに捜査が難航しているというふうにも報道されてますね。この事故では運転者が亡くなっている、ハンドルを握っていた運転者と、それから交代要員として乗務していた人がいずれも亡くなっているということが事故の原因究明の大きな障害になっています。東京を出て、そして高速を降りて一般道を走り、そして軽井沢町に入ったと。で、この過程をずっと道路に設置されているカメラの 映像で調べるというようなことをしているけれども、それは事故前の大きな動きの把握にはなるけれど、事故直前の動きというのはやはりもう一つはっきりしないですね。原因の究明ということに力を入れるということがどんなに大事かということを、実は今回のこの軽井沢町のバス事故というのは私たちに警鐘を鳴らしています。バスにはカメラを常備すべきだという議論がその中の一つにあります。いわゆるドライブレコーダーです。ドライブレコーダーというのは車の前方方向に向けてカメラが一つ向いていて、で車が走っていく方向に何らかの危険が生じていないかということを解明していくという、そういうことになるのですが、さらにまた多くのドライブレコーダーというのは一般にあまり知られてませんけれども、車内向けにも設置されています。車内の動きを把握するということも同時に行われていると、そういうドライブレコーダーが非常に多いのですね。でこれはバスの場合にはタクシーなどに比べてとりわけ乗員が多いということから、個人情報の把握が乗客の了解なしに行われることは良いのかといったような、そういう法律論もあって、なかなか実施されていない。実施にはかなり抵抗がある。そういうことが言われています。しかし今回の事故などを契機にして、車の前方方向にもまた車内方向にも全ての状況を常時把握していく、映像的に把握していくという方法の必要性が論じられるようになっていまして、貸切バスなどにドライブレコーダーを常備するということが今本格的に論議の俎上に上っています。なかなか難しい問題がそこにはあり、事故が起きた時のその解明には大きな武器になるということがあって、それはメリットではあるんですが、しかし何から何までの車内情報が音声も画像も含めて全てどこかに集約されているということで良いのかという問題は、やはり法律家である私には非常に気になるところです。人権の侵害という問題を避けつつ、事故状況の解明に武器を持つと、武器を与える、そういうことが今必要なのだろうというふうに思います。そのあたりの分析を、あるいはまた対策の確立をするということが必要になっているんだろう、そんな気がします。皆さんはこのバス事故からもうしばらく経った状況の中で、事故状況の解明ということの難しさに今捜査当局や、あるいは運輸行政の当局が取り組んでいるということにまた関心を寄せていただければいいなと、そう思います。今日はこのくらいにしましょう。